数週間前、私はフォワードのローレルの姉妹から大切な教訓を学びました。その姉妹がイエス・キリストについて確信を持って教え証しするのを聞き、私は感動しました。最後にこう言って話を終えました。イエス・キリストを生活の中心とすると良い一日となり、愛する人々にもっと親切になって喜びに満たされます。数ヶ月間、私はこの若い女性を遠くから見ていました。彼女はいつも目を輝かせながらみんなに挨拶をしていました。また他の青少年の成功を喜ぶ姿も目にしました。最近2人のマイアメイドの姉妹から、この若い女性はチケットを持っていた英語が得高く好ましいことではないことに気づき、それを使わないことにしたと聞きました。彼女は愛にあふれ親切で従順です。彼女の家庭は一人親で、それなりの困難を経験してきたはずなのに、どのように喜びと思いやりを持ち続けているのか知りたいと思っていました。この若い女性が、私はイエス・キリストを中心に生活していますと証ししたとき、答えが分かりました。私たちは正直、真実、純潔、慈善、徳高くあるべきこと、またすべての人に善を行うべきことを信じる。信仰箇条13条のこの素晴らしいキリストの特質は、私たちを神殿の祝福と永遠の命に備えてくれます。この中から特に一つの言葉、慈善に焦点を当ててみたいと思います。慈善は素敵な言葉です。語源は誰かの幸せを願うという意味のラテン語です。慈善とは親切で善意にあふれ寛容であるという意味です。皆さんの多くは初等教会で次の歌を覚え、慈善の概念について学んだはずです。誰にでも親切に、大事なこと、自分から始めよう、人に親切。救い主は慈善について教え、その通りに生活されました。イエスはすべての人を愛し、すべての人に仕えられました。キリストを中心に生活すると、この慈善の特質を身につけることができます。キリストのような特質を育むには、救い主について学び、主の道に従う必要があります。良いサマリア人の例えから、すべての人を愛するべきことが分かります。ルカ書第10章で、律法学者が何をしたら永遠の生命が受けられましょうかと救い主に尋ねます。その答えはこうでした。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。すると律法学者が、私の隣人とは誰のことですかと尋ねます。この質問は非常に興味深いものです。なぜならユダヤ人には北にサマリアという隣国があるのに、サマリア人のことをひどく嫌っていたために、エルサレムからガリラヤに行く際にはサマリアを通らずにわざわざ遠回りをしていたからです。イエスは良いサマリア人の例え話をして、律法学者の質問に答えました。例え話はこのように記されています。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせ半殺しにしたまま逃げ去った。ところがあるサマリア人が旅をして、この人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、近寄ってきて、その傷にオリーブ油とブドウ酒とを注いで包帯をしてやり、自分の家畜に乗せ宿屋に連れて行って解放した。翌日、手なり2つを取り出して宿屋の主人に手渡し、この人を見てやってください、費用が余計にかかったら帰りがけに私が支払いますと言った。同国民でありながら、けが人を見て見ぬふりをして通り過ぎたユダヤ人の祭司とレビとは異なり、サマリア人は親切でした。キリストの特質である慈善を行いで示したのです。この例え話でイエスは全ての人が隣人であると教えています。最近あるビショップリックの顧問が分かっちゃってくれた経験から、隣人一人一人の大切さが分かります。この兄弟が会場を見渡していると、さまざまな色のクレヨンが入った大きな箱を持った子どもが見えました。ワードの会員たちを見ながら、クレヨンのように会員は皆似ているけれども、それぞれ特有な存在でもあると気づきました。彼はこのように言いました。会員たちがワードや世にもたらす色は様々です。それぞれが長所と短所、願いや夢を持っています。しかし会員たちは共に混ざり合って、霊的に一致した一つの色彩感を作り上げています。一致は霊的な資質です。 それは一つの家族に属することにより持たさされる平安であり目的意識です。自分自身のことのように人の幸いを願うことです。自分を傷つけようとしている人がいないことを知ることです。つまり決して孤独にはならないということです。私たちは慈善、つまり一つ一つの親切な行いを通して一致を築き、それぞれの色を共有します。皆さんは孤独を感じたことがありますか？寂しい人たちは白黒の世界に住んでいることを知っていますか？私は若い女性の皆さんが微笑みや親切な言葉、手紙などで皆さん特有の色を人々の生活に加えているのを見てきました。モンソン大官庁は若い女性に人とどう付き合うべきか次のように教えています。若い女性の皆さん、どうか周りの人たちを裁いたり批判したりするのをやめる勇気を持ち、すべての人が受け入れられるようにし、愛され大切にされていることを感じられるようにする勇気をぜひ持ってください。私たちは良いサマリア人のように慈善によって一人の人の世界を変えることができます。これからの1週間にサマリア人のような行いを少なくとも一つするよう皆さんにお勧めします。そのために普段付き合いのない人たちに手を差し伸べたり、恥ずかしさを克服したり、自分に親切でない人に勇気を持って使える必要があるかもしれません。簡単すぎないことに挑戦して精一杯頑張るなら、とても良い気持ちを感じ、思いやりが日常生活の一部となることを約束します。事前により家庭やクラス、ワード、学校に喜びと一致があるでしょう。覚えておきましょう。自分から始めよう。人に親切。救い主はすべての人を愛し、すべての人に仕えられました。親切を多くの人に広げてください。あなたの親切な行いで老いも若きも祝福することができます。モンソン大官庁は若い頃からお年寄りに対して特別な思いを抱いてきました。ちょっとした訪問や微笑み、手を握ることなどに価値を認めています。そのような小さな慈愛の行いは時に長く寂しい灰色の日々に彩りをもたらします。ぜひ皆さんの祖父母やお年寄りを心に留めてください。明日教会に行ったら、あなたの彩りを、生活に必要としているお年寄りを見つけてください。難しいことは必要ありません。名前で挨拶をしたり、短い言葉を交わしたり、助ける用意をしてください。ドアを開けてあげて、家や庭の手伝いを申し出てください。若い皆さんには簡単なことが、お年寄りにはとてつもない大変な場合があります。覚えておいてください。自分から始めよう。人に親切。事前は家族の中で最も難しいことがあります。強い家族になるには努力が必要です。明るく、いつでも相手を助け、思いやりを示してください。家庭内の問題の多くは自分勝手で不親切な言動から生まれます。家族の必要に心を配ってください。いじめ、喧嘩、口争いではなく、平和を作り出す人になるように努めてください。覚えておきましょう。自分から始めよう。人に親切。イエスは子供たちを愛し、腕に抱き、祝福されました。救い主のように皆さんはその優しさによって自分の兄弟だけでなく、すべての子供たちに祝福することができます。皆さんは自分の生活と模範が幼い子供たちに与える影響の大きさを分からないかもしれません。最近、高校で託児所を運営する友人から手紙をもらいました。その高校には教会の青少年が数人通っています。友人はこのように書いてくれました。小さな子供たちと一緒に廊下を歩いていると、たくさんのロッカーの扉の内側にイエス様の絵が貼ってあるのが見え、嬉しくなります。数週間前、一人の子供がある若い女性のロッカーの扉の内側にイエス様の絵を見つけ、見て、イエス様が学校にいるよと言いました。その生徒は感動のあまり、かがんで子供を抱きしめ涙を流しました。私はその若い女性の模範に感謝しました。時折、私たちを取り巻く騒音のために難しいことがあっても、多くの青少年たちが真理と義をしっかりと守り、御霊を生活に招こうと努めていることを知ると心が高められます。教会には素晴らしい青少年たちがいます。全くその通りです。 若い女性の皆さん、皆さんはキリストを中心に生活することにより世界を変え、主が望まれるものになることができます。皆さんが慈善に満ちた生活をしていることに感謝をします。自分と違う人にも思いやりを示し、友人やお年寄り、家族、幼い子どもたちに親切にし、孤独な人や苦しむ人の隣人となっていることに感謝します。皆さんは慈善を通して主の光へと人を導くことができます。皆さんが自分から親切を始めていることに感謝します。モンソン大官庁は神の預言者です。私たちは事前の模範である大官庁の生涯から学ぶことができます。預言者に従いましょう。大官庁の模範から学び、その言葉に耳を傾けましょう。私はキリストの福音を信じており、ジョセフ・スミスを通して神権が地上に回復されたことを知っています。救い主は生きておられ、私たち一人一人を愛しておられます。主はすべての人のために命を捧げられました。キリストを中心に生活し、互いに愛し合い、使い合って主の道に従うことができますように。そうすれば世界がより良い場所になることを知っています。なぜなら私たちは慈善を信じるからです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。